粉雪の塊はだんだん大きくなって、しまいには大きな白い鶏のようになりました。ふとその雪の鶏が両側に飛び立ちました。途端に大そりは止まりました。そりを走らせていた人が立ち上がったのを見ると、毛皮の街灯も帽子もすっかり雪でできていました。それはすらりと背の高い、目のくらむように真っ白な女の人でした。それが雪の女王だったのです。ずいぶんよく走ったわね、と雪の女王は言いました。あら、あんた震えているのね。私の熊の毛皮にお入り？こう言いながら女王は、貝を自分のそりに入れて、傍らに座らせ、貝の体にその毛皮をかけてやりました。すると貝は、まるで雪の吹き積もった中にうずめられたように感じました。まだ寒いの？と女王は尋ねました。それから貝の額に頬をつけました。まあそれは氷よりももっと冷たい感じでした。そしてもう半分氷の塊になりかけていた貝の心臓にじーんと染み渡りました。貝はこのまま死んでしまうのではないかと思いました。けれど、それもほんのわずかの間で、やがて貝はすっかり気持ちが良くなって、もう身の回りの寒さなど一向気にならなくなりました。僕のソリは？僕のソリを忘れちゃいけない。貝がまず第一に思い出したのは自分のソリのことでありました。そのソリは、白い鶏のうちの一羽にしっかりと結びつけられました。この鶏はソリを背中に乗せて貝の後ろで飛んでいました。雪の女王はまたもう一度貝に頬ずりしました。それで貝はもう可愛らしいゲルダのこともおばあさまのこともうちのことも何もかもすっかり忘れてしまいました。さあ、もう頬ずりはやめましょうね、と雪の女王は言いました。この上するとお前を死なせてしまうかもしれないからね。貝は女王を見上げました。まあその美しいことと言ったら。貝はこれだけ賢そうな立派な顔が他にあろうとはどうしたって思えませんでした。いつか窓のところに来て手招きして見せた時と違って、もうこの女王が氷でできているとは思えなくなりました。貝の目には女王は申し分なく完全で恐ろしいなどとは感じなくなりました。それで打ち解けて自分は分数までも暗算でできることや自分の国が幾平方マイルあってどのくらいの人口があるか知っていることまで話しました。女王は始終ニコニコしてそれを聞いていました。それがなんだ知っていることはそれっぱしかと言われたように思って、改めて広い広い大空を仰ぎました。すると、女王は貝を連れて高く飛びました。高い黒雲の上までも飛んでいきました。嵐はザーザーヒューヒュー吹きすさんで、昔の歌でも歌っているようでした。女王と貝は森や湖や海や陸の上を飛んでいきました。下の方では冷たい風がゴーゴーうなって狼の群れが吠えたり、雪がシャッシャッときしったりして、その上に真っ黒なカラスがカーカー鳴いて飛んでいました。しかし、はるか上の方にはお月様が大きく高々と立っていました。このお月様を長い長い冬の夜中、貝は眺めて明かしました。昼になると貝は女王の足元で眠りました。